今日恵みをいただく御言葉は黙示録22章1節から9節までです。黙示録22章1節から9節。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって12種の実がなり、毎月実が出てきた。またその木の葉は諸国の民を癒した。もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。アメン。一言お祈りをします。愛する主よ、あなたが創造の初めから命の木を私に与えんと、あなたは命の木を私たちに与えられようとしましたが、しかし人が選んだのはそうではなく善悪を知る知識の木でした。しかしあなたが永遠の命を与えんと私たちに贖いのご計画を立てられ、人を救い出され、イエス・キリストをこの地に使わせてくださり、私たちはそれによって贖われました。私たちがイエス様あなたにあって受けるのはこの命の木、永遠の呪われるものは何もない世界、夜もなくただ神ご自身が光であり、私たちはあなたにあって常しえに王となるこの世界を、主よ私たちのために用意しておられることを感謝いたします。どうか主よ、今日私たちがその御言葉の命奥義、その素晴らしさをしっかりと味わい、また私たち自身の重い心が本当にあなたにあって清められ整えられた歩みをなすことができますように、主よ今日私たちを御言葉に対して開いてください。この語る唇を清めてください。聞く一つ一つの耳を清めてください。どうかこれからの時をあなたが支配し、あなたご自身がお語りくださいますように、一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。いよいよ聖書の最後の最後の章、ね、黙示録の22章です。御使いはですね、ヨハネに最後にこの都の中にですね、命の水の川を見せられました。それは神様と子羊の御座から流れ出るものです。エゼキエル書においても同じような幻がエゼキエルに与えられました。神殿から神殿の敷居の下から水が流れ出て、そしてそれはですね、初めはまあくるぶしぐらいの高さで、徐々に膝ぐらいの高さになり、腰ぐらいの高さになり、そしてついには、泳がなければ渡れないような川になり、そしてその川の両岸にはですね、木々が生い茂って、そしてその魚は水が良いので命が満ち溢れる、その様をエゼキエルは幻で見ました。その幻の成就がこの黙示録の22章永遠の世界です。御座から命の水が流れ出て、そしてこの都、新しいエルサレムを潤します。都の大通りの中央をその川が流れ、そしてその川の両岸にはですね、 命の木があります、ね、エデンの園以来人々に対して閉じられていた命の木が都の大通りの、ね、川の両岸にその木が生えています。その命の木はですね12種類の実がなって毎月実ができるものです。そしてその木の葉は諸国の民を癒すものです。もはや呪われるものは何もありません。そして神様のその御座がですね都の中にあります。この都の中にいる神のしもべたちは神様に仕えて、そしてもはや夜もなく昼もなく彼は仕えることができます。この神様のしもべたちの額にはですね神様の名がついていると4節に書いてあります。額には、ね、黙示録で今まで読んできたところによりますと額には神様の印、また獣の印、その二通りの印がつけられる人が今まで見てきたところがありましたけれども、結局私たちはですね神様につくか、それとも神様の敵につくか、その二つのうちの一つなんです。額、そこはその人の人となりを表しております。額にですね神様のその印が記されたのであれば、もはやあらゆる悪しき者に打ち勝つことができます。エゼキエルはですね御言葉が与えられて、でそれでその言葉をイスラエルの、ね、背きの家の者たちのところに行って予言せよ言われるんですけども、しかし、そのエゼキエルが使わされるところにおいては彼のその御言葉の言うことは聞かないだろう、なぜならイスラエルの前科は鉄面皮で心が固くなだと神様は言われますが、しかしですねエゼキエルの額をさらに彼らの、ね、鉄面皮よりももっと固くして、あなたの額を金剛石のようにする、だから彼らを恐れるな、ひるむな、それはエゼキエル書の3章に記されております。なぜエゼキエルはそんなに、ね、額が金剛石、金剛石ってダイヤモンドです、ダイヤモンドのように、ね、エゼキエルの額を固くして、そしてイスラエルの御言葉に背く者たちには決して負けることがない言葉を与えられた、それはですねエゼキエルが御言葉によって養われたからです。その言葉が与えられる直前に神様はエゼキエルにこの巻物を食べなさい、でそれでその巻物をエゼキエルが、ね、その御言葉を食べると、それは口には甘く腹には苦かった、あります。御言葉は甘いんです。ですから皆さんがですね預言者として使わされるためには、まず御言葉を皆さん自身が食べなくてはなりません。御言葉の甘さを味わい、御言葉の苦さも味わなくてはなりません。御言葉の甘いも酸いもですね知らずに、ただなんか御言葉の表面だけをメッセージするメッセンジャーには何の説得力もありません。その人は、ね、すぐに反逆のものが現れたらたちまち負けてしまいます。でも御言葉によって養われて、御言葉の甘いも酸いもしっかりと味わった人はですね決して負けることはありません。その額はですね金剛石のように固くされます。ダイヤモンドのように。皆さんは御言葉に固く立って、そして勝ち得てあまりあるようになるんです。ですから皆さんも御言葉にしっかり養われる必要がある、わけです。御言葉をよく味わって、その甘さを味わい、また苦さも同時にですね味わってこそ、皆さんは何にもね勝るものとして、どんな反対者でも、ね、太刀打ちできないような大胆さと知恵とが与えられます。実際ステパノはそうでしたね。御霊と知恵に満たされていたから、どんな反対者にもですね勝つことができました。エゼキエルもそうでした。皆さんもそうです。皆さんも御言葉によって養われるのであれば勝ち得てあまりあるんです。そして、 この黙示録のこの情景、ね、彼らの額には神の名がついておる。で、5節見ますと、もはや夜はない、神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない、彼らは永遠に王である。 もはやこの世界にはですね、夜がなく灯火もいらないんですね。今皆さんは御言葉を灯火として、それに目を留めて歩むべき時です。皆さんが御言葉という灯火によって導かれるのであれば、この永遠の、ね、祝福の世界に皆さんは導き入れられることができますが、しかし皆さんのうちに御言葉がないのであれば、皆さんどこに行っているのか分かりません。闇が皆さんの目を見えなくしているからです。ですから御言葉によってですね、御言葉は灯火ですから、今皆さんはそれによって歩むべきです。しかしやがてこの世界はですね、もはやはっきりと神様を見ることになります。今私たちは断片的に御言葉から神様のご性質を、ね、断片的に知ること、見ることはできるんですが、でも完全ではありません。でもこの時になったらですね、黙示録のこの時期になったら、皆さんはもはや、ね、断片的ではなく、はっきりと神様のご性質を見ることになります。神様と対面して、そしてその栄光を仰ぎ見て、その夜も、ね、全くもって夜がなくなってしまうほどの光に包まれるようになります。その時に至るまで皆さんはこの御言葉にですね、しっかりと目を留めていればいいんです。さて、この黙示録の情景はですね、この間の手術のメッセージでも語りました通り、本当に黙示録の創世記の1章と2章によく似てるんですね。創世記の2章の方にもう川が出てきます。命の木が出てきます。そして、彼らは ですね王です。ね、冒頭の御言葉で、あなた方は梅を増えよ、地を支配せよ、地を従えよ。神様もともと人間をですね、地を住み納める王として作られております。ところがもうその王権はですね、剥奪されて、ね、アダムとエバが命の木を選ばず、善悪知る知識の実を取って食べてしまったがゆえに、ね、地は呪われてしまい、確かに人間はですね、地上を君臨して支配してはいるんですけども、正しい王としての支配ではありません。呪いが来てしまったからです。でももはやですね、この黙示録の22章のところにおいては、呪われるものは何もありません。彼らは永遠に王であると書いてある通り、この創世記のこの1章と2章が再び戻ってきたんですね。ですからこの聖書の全てはですね、もともとのこの創世記1章2章のこの時代に戻すということ、これがそのためのご計画が、ですから創世記の3章以降、黙示録の20章までずっと長い間、ね、神様がアブラハムを建てられ、イスラエル民族を建てられ、ダビデを建てられ、ダビデの子孫からメシアなるイエスキリスト、この人をですね、救いへと転換する重要なキーパーソン、イエスキリストをこの世に使わされる。そしてイエス様を信じた人は皆救われるんです。イエス様を信じた人は皆この黙示録の、ね、永遠を生きることができるんです。命が与えられるんです。命の書に書き記されるようになるんです。ですから神様のご計画は人を救うことです。聖書、それは人間を救い贖いへと導くためのご計画が全て記されております。そして皆さん一人一人がですね、実際それに関わっているんです。皆さん一人一人、ね、関係ないと言って、ね、御言葉はなんか関係ないと思ってはいけません。皆さんには非常に関係することです。今御言葉をないがしろにしている人はですね、神様からないがしろにされてしまいますよ。皆さん、神様の御言葉を重んじる人は神様によって重んじられます。御言葉に対する姿勢を皆さん整えてくださいね。 御言葉に対する姿勢を整えてください。御言葉を軽んじる人は神様から軽んじられてしまい、でも御言葉によって養われ、御言葉を、ね、エゼキエルのようにじっくりと味わって、その甘いも苦いも味わい尽くしてですね、それによって養われるのであれば、皆さんは金剛石のように、ね、強くされます。そしてあらゆる敵に打ち勝つことができるようになりますから、どうか皆さん御言葉によってしっかりと養われてください。さて22章の6節以降9節までをお読みします。御使いはまた私に、これらの言葉は信ずべきものであり真実なのですと言った。預言者たちの魂の神である主はその御使いを遣わし、すぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたのである。見よ、私はすぐに来る。この書の預言の言葉を固く守る者は幸いである。これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私が聞きまた見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとした。すると彼は私に言った。やめなさい。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。アーメン。結局人はですね、人にとっての最善は御言葉を述べ伝えることです。御言葉に固く立つことです。神様から与えられる預言の言葉、それは信ずるべきものであり真実です。この聖書の一言一句、みんな信ずべきものであり真実です。これに聞き従ってこれを守り行う人はですね、真理であり真実によって守られます。でも御言葉をですね軽んじる者はそうではない。皆さんはですね、御言葉を述べ伝える預言者となり、また祭司となります。人々を取り出す祭司ともなります。イエス様にあって皆さん預言の言葉がですね、御言葉によって与えられます。6節の方を見ますと、預言者たちの魂の神である主は、ね、ありますね。預言者たちの魂、これはギリシャ語でプネウマ、これはですね、プシュケとか真理とか心ではなく、プネウマは霊です。永遠の命を持っている神様の息吹です。預言者たちの息吹の神である主ということですね。ですから預言の言葉は神様の息吹で吹き込まれていなくてはなりません、ね、私は預言者だって自称して主はこうおされるとか言ってる人がですね、もし神様からの息吹なしに語っているのであれば、それは偽預言者です。神様から来ている霊、それによってですね、人は正しく預言することができます。ですから、ね、皆さん、私は預言者だとかですね、あるいは主はこうせられるとかですね、どうか皆さんそれを御霊にあってよく吟味してください。精霊によってですね見るのであればしっかりと、ね、見極めができます。御言葉にもし沿っていない預言の言葉があるとしたら、それは偽の預言です、ね、例えば、みぞさん、今すぐあなたは離婚してこれこれの女と嫁いで結婚してくださいとかね、それは聖書に反してますね。結婚を離婚しは憎まれますから。ですから御言葉に照らし合わせればこの預言が正しいかどうかっていうのは区別がつきます。預言者の、ね、霊、預言者の魂の神である主は、ね、預言者の息吹、神さんは預言者に言葉を与えられるお方です。それ神様以外のところから来る預言には皆さん重々気をつけてください。そして何節にあります。見よ、私はすぐに来る。 この書の予言の言葉を固く守る者は幸いである。で、皆さん、この聖書の御言葉を固く守るとしたら幸いです。で、聖書の言葉を固く守らない人は幸いではないわけですね。予言の言葉、この御言葉、これをここに記されていることを守り行うことですね。それを皆さん自身で思い巡らすことです。結局ですから、人は御言葉によって癒しなわれるかどうか、それが大事ですね。また、このことを、この全ての予言を聞いたのは私ヨハネである。ヨハネ自身が、ね、確かにこれらのことを主からいただいたとここで証言しております。それでヨハネはまたですね、その彼にこの言葉を授けてくださった御使いにですね、足元にひれ伏して拝もうとしたんですけども、でもまたとどめられてしまうんですね。9節、彼は私に言った、やめなさい、私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちやこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。アメン。このヨハネに告げた御使いでさえですね、ヨハネ自身と同じであり、またヨハネの兄弟姉妹である預言者たち、またこの書の言葉を固く守る人々と同じしもべですと書いてあります。ですから皆さん一人一人もですね、聖書の言葉を固く守り行うのであれば、皆さんも同じように御使いなんですね。御使いというギリシャ語、アゲロスという言葉は使者、大使とかそういう意味ですね。ですから言葉を伝えるメッセンジャーです。ですから私もですね、ある意味、アゲロスですね、メッセンジャーです。ですから、ね、御言葉を伝えるしもべが通り置き管となるように、ね、そのメッセンジャー自身が光であったり教祖になってはいけないんです。メッセンジャー、郵便配達人であるわけですね。皆さん一人一人もですから、郵便配達人に求められることは、ね、何か偉い言葉を伝える、なんかそういうことじゃなく、
正しくその住所、その人に正しく伝える。
そうです、正しくですね、差出人から受け取ったものを正しくその宛先の住所に相手に送り届けるだけだって、それ以上ではないんです。それ以下でもないんです。皆さんは御言葉をですから正しく蓄えましょう。御言葉を正しい人に伝えましょう。皆さん一人一人ですね、この地上においては主にあって整えられたものです。整えられたものとなった人は神様のメッセンジャーになるべきです。皆さんはですからね、世に出て行って伝えましょう、ね、今日伝えるかもしれません、明日そうかもしれません、いつでもですね、伝えられるように正しく御言葉を蓄えましょう。この御言葉を固く守る人は幸いです。命の木のその特権に預かることができます。今私たちは御言葉からですね、本当に断片的な種の情報しか知ることはできませんけれども、やがてこの黙示録の時代に入れば全てを明らかに私たちは見ることができるようになります。どうか皆さん、この地上にいる間は御言葉という灯火をしっかりと見つめて、それによって養われ、御言葉の、ね、酸いも甘いも全て味わって、でそれでその上で皆さん自身も預言者としてね、エゼキエルは御言葉によって養われて、それでその額が金剛石のように整えられて、反対するものに、ね、打ち勝つその固さが、土台が与えられました。皆さんも御言葉によって養われて、命へあって歩み、そしてゆくゆくはこの黙示録の22章ね、共に皆さん一緒に入って、そして永遠を主と共に楽しむ皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。見よ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を固く守る者は幸いである。イエスよ、 この書の予言の言葉を固く守って幸いを得るこの一人一人でありますように。ですよ、御言葉によってしっかりと養われる私たちでありますように。御言葉を食べてじっくりと味わい、その甘さを楽しみ、その苦さによって鍛えられ整えられ、体が思いが霊がますます清められ整えられていく私たちでありますように。そして御言葉をいただいたからには、今度はアゲロスとなって使者として神の御国の大使として平和を告げ知らせ、さらに多くの人々にこの幸いな命の福音を伝えていく、この生徒たち一人一人でありますように。主よ、どうぞあなたの郵便配達人としてください。あなたの命によって養われるものとしてますます整えてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主、命の君であるイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。